2月23日、この日、一つの約束が少年と少女の間で交わされた。その約束は、優しく、切なく、そして、残酷なものだった。
散りゆく桜、一生、花に命を。
病院特有の消毒液の匂いを感じながら、少年はいつもの病室へと歩いていく。何度来ても、彼はこの匂いにだけは慣れることができないでいた。少年は目的の病室の前で一つ深呼吸をして、目の前のドアをノックする。その病室のネームプレートには、彼の幼馴染の名前が書かれていた。
はーい。
俺だよ。
どうぞ。いらっしゃい、ケンちゃん。
よっ。ちゃんといい子にしてたか？注射嫌だって泣いて、医者を困らせてなんかいないだろうな。
もう、子供じゃないんだからそんなことしませんよーだ。
彼女の名前は、林道桜。俺こと、花賀健の幼馴染だ。桜は子供の頃から体が弱く、中学を卒業して早々、楽しみにしていた高校の制服に一度も袖を通すことなく入院することになった。あれからすでに2年、彼女はゆっくりと痩せ衰えていっている。
今日はなんか来てくれそうだなって思ってたんだ。
無理しなくていいから寝てろって。
大丈夫、今日はなんか調子いいんだよ。
さくらの病は確実に命を奪うものだと彼女の両親から聞いていた。きっと彼女も聞かされていないだろうが、気づいているだろう。だがさくらは優しく、何でもないかのようにあどけない微笑みを浮かばせる。
ねえ、ケンちゃん、今日も帰ってくれるんだよね。
さくらは嬉しそうにベッドの隣にある棚から使い古されたスケッチブックを手に取った。
ったく、しょうがねえな。お姫様のお願いとあっちゃ書かなきゃな。
そうだよ、お姫様からのお願いなんだから断れないんだよ。
自分でお姫様って言うなっつの。
ケンはさくらからスケッチブックを受け取り、パラパラとめくった。そこにはすでに散っているいくつもの花が描かれていた。一番新しいページに描かれているボタンの絵もすでにしおれ始めている。
もうしおれ始めてるな。まあ少しは持った方かな。
あのね、ケンちゃん。ケンちゃんの描いてくれた絵をずっと見てたらね、花びらが散る瞬間見たの。
お前、すっげえ暇人だな。
だってすることないんだもん。
勉強をしろ、勉強を。
勉強嫌いだもん。
まったく。
ケンは手近にあった椅子を引き寄せてベッドの隣に座り、カバンから筆記用具を取り出した。
さて、今日は何を書こうか。リクエストはある？さくら。ほらほら、さっさと決めろよ。日が暮れちまうぜ。
もうちょっとくらい待ってくれてもいいでしょ？
へいへい。でも、早くしないと今日中に書き上げられなくなるぞ。
それじゃあ、ユリ、真っ白で綺麗なの書いて。
ユリね。帰るまでには書けるかな。
楽しみ、楽しみ。
目をつむり、頭の中で、克明にユリの姿を浮かべる。清廉な空気の中、お姫様のような気品を持ち、凛と咲く一輪の花。 俺はそれを様々な角度から見て、一番綺麗な姿を探し出してゆく。そして、それを見つけ出すと、スケッチブックの中に、そのままユリの姿を描いてゆく。ん？何見てんだよ。
だって楽しいんだもん。
邪魔はするなよ。
はーい。
俺は、ユリの花を描きながら、昔のことを思い出していた。こうして、誰かのために、絵を描いていた頃のことを。
10年前。
もう、また襖に落書きしたわね。
へっへー、じいちゃんは褒めてくれたもんね。
お父さん。
いいじゃないですか。子供のしたことです。
はあ、もう書かせないでくださいよ。
じいちゃん。
怒られてしまったね、ケンボ。襖にはもう書いてはいけないよ。またお母さんに怒られてしまうからね。
もっと書きたいよ。
なら、じいちゃんが剣棒のために大きな紙を買ってきてあげよう。
じいちゃん、ありがとう。
優しい祖父だった。俺が、襖や壁に落書きをしても、怒らずに、優しく頭を撫でて、うまいねと褒めてくれた。それが、子供の俺にはとても心地よくて、もっと褒めてもらおうとたくさんの絵を描いた。だが、ある日、俺はあることに気づいたのだった。
じいちゃん。
ん？どうしたんだい、ケンボ。
お花、枯れちゃった。
おやおや、本当だね。
祖父は、俺が持っていた、すでに散ってしまっている花の絵を見ると、少し驚いただけだった。俺は自分の絵がとても怖くて、泣きそうだった。
じいちゃん、なんで僕が描いたお花、枯れちゃったの？
おいで、ケンボ。
うん。
祖父は俺を膝の上に乗せると、頭を撫でながら、優しく教えてくれた。
剣棒には、絵に命を持たせることができるんだよ。
命？
そうだよ。何も怖がることはない。とっても素敵なことなんだからね。
僕、変じゃない？
ああ、変じゃないさ。じいちゃんのお父さんも、剣棒と同じで、絵に命を持たせることができたんだよ。
そうなの？
そうだよ。じいちゃんのお父さんが描く絵はすごかったんだぞ。カエルを描けば、絵の中の池の中に飛び込み、鳥を描けば、紙の中を飛び回ったものだ。
はあ、すごい。
だから何も怖がらなくてもいいんだよ。もっとたくさん描いてごらん。
うん。
俺は、それからいろんな絵を描いた。鳥、犬、花。そうやって、いろんな絵を描いていると、あることが分かった。どうやら俺は、描いた絵すべてに命を持たせるわけではなく、花や植物にだけ命を持たせることができるらしい。
じいちゃん、見て見て。
おお、タンポポかい。うまく描けたね。よしよし。
もっとたくさん描くね。
祖父は、俺が描いた絵なら何でも褒めてくれたが、花の絵を見せると一番喜んでくれた。だから、俺はもっと祖父に褒めてもらいたくて、花ばかりを描き続けた。 そして、俺が小学3年生に上がった頃、優しかった祖父は、死んだ。
じいちゃん。
ほら、ケン、おじいちゃんにバイバイってしようね。ケン、どこに行くの？
子供の頃の俺には、まだ死とかそういうのはよくわからなくて、ただ、どこか遠くへ行って、もう会えないんだと思った。俺は、祖父が自分のことを忘れないようにと、たくさん描いたタンポポの絵を、祖父の棺の中に入れた。
ケン、どうしてこんな、タンポポの綿毛の絵ばかりを入れるの？
描いた時は、綺麗だったもん。
描いた時は太陽のように咲き誇っていたタンポポは、いつの間にか、白い綿毛になっていた。それがとても悲しくて、子供の俺は泣いた。最後に綺麗な花を祖父に贈りたかった。
じいちゃん。
ケンボ、とっても綺麗だよ。
祖父の優しい声が聞こえたような気がして顔を上げると、さーっと風に運ばれるように、髪の中の綿毛が一斉に舞った。母や親戚は目を点にしてそれを見ていた。俺は、祖父の嬉しそうに眠っている顔を見て、
バイバイ！
と、最後に伝えることができた。
ケンちゃん？
ん？ああ、どうした？
どうしたじゃないよ。なんか、嬉しそうな顔してたよ。何かいいことでも思い出したの？
いや、ちょっと昔のことを思い出してな。
もしかして、私のことを考えてたのかと思った。
バーカ、うぬぼれんな。
違うのか。
ちょっとじいさんのことを思い出してな。あの頃も今みたいに書いては見せていたからさ。その度に褒めてくれて、それがすげえ嬉しかったんだよ。
じゃあ今はおじいさんの代わりに私が褒めてあげるね。
バーカ、
もう褒めてあげるって言ってるのに。ねえねえねえ、絵はどのぐらい描けた？
まだだよ。もうちょっとおとなしく待ってろ。
はーい。
再びスケッチブックに意識を集中するも、また過去に意識は向いていった。それは、こうして桜に絵を描き始めた頃のこと。